金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、3月15日の朝のご機嫌、皆さん暗い中寒い中ようお参りでございました。今年母の30年歳を迎えるにあたりまして、教会長新次先生からですね、まあ、当日なんかおばあちゃんのことについて話をしてくださいというご命をいただきまして、まあこれまで大体兄弟にね、母の式根さんにはお話をしてもらってたんですけど、まあ、私に順番が回ってきたのかなと思いまして、まあ、ちょっと何を話そうかなと思って考えておりましてね、まあ久しぶりに初代の教頭書のお年間に来た頃のご記念書をですね、今日は改めて見させていただきました。これが皆さんご覧いただきましたら昭和9年の8月10日以降と書いてお届け記念帳と書いてある、これが初代の最初のご記念帳なんですね。昭和8年の正月にお年間に来てですね、前吉さんの借家を貸してもらうようになって昭和8年からお年間の住人になるんですが、このご記念帳というのはこれ教会にはどこでも備えているものなんですがね、この初代父もですね、教会じゃなかったんですけども、まあ、自分がですね教師でもあるということもあって、大切なことをですね、もう昭和9年からですね、書き始めたみたいです。でこれはまだ墨で書いたものには皆さんご存じのように昨日書いたように見えるぐらいですねはっきり残っております。まあ、和紙に、墨で書いておりますからね、まあ世界的に見ても一番どうですかね、そういう保存の面では一番優れておるものだと思います。和紙に筆で書くという、でこれ私が父の大事な収納箱の中にあったのでね、それをこう見させていただいておりまして、前にもお話したことがあるんですが、昭和9年の8月10日から書いてるんですね。本部に参拝させていただいて天王寺教会長先生に会っているということが最初に書いてあります。そしてその翌日の8月11日ですね、赤澤良一さんといういつも話をしますけども、その大家さんの赤澤松一郎さんがですねお供えされたおみきさんをわしに飲ませと言って、来た人ですね。その人のことが書いてあります。そしてですね、その日のですね、ま、当時はいわゆるお参りの人っていうのは本当に一日に一人か二人だったんですね。それはそうですよね、看板が出てるわけでもありませんしね、宣伝してるわけでもありませんから、まあ、神様がお引き寄せくださった氏子ということですね。その8月11日のですね、一番最後にですね、寅年と書いて、寅年というのは私の父ですね。自分の岩本寅雄という名前なんですけど、ご記念帳にはそういうふうに、まあ私だったら寅年というふうに書くんですね。こう書いてあります。異形ですね。適当なる配偶者、送り、お授け願いとか、適当なる配偶者お授け願いとか、自分のことですね。自分独身ですから、まあそういう気持ちになったんでしょうね。そしてね、その8月10、これが11日で12日翌日ですね、最初の行にですね、佐藤栄という母です。牛年と書いてある。22歳、信心お引き寄せ御礼、 将来よろしくお願いと書いてます。だからあの伝えによりますと父が話しておったことからちょうど合うんですね。父がその真由美さんの長屋でですね、ご記念をずっとしとったわけですね。ご記念をしたりそのお掃除をしたりしておったわけですね。その今の焼き鳥屋さんになってますが、そこがあの佐藤一郎母のお父さんの帽子工場の事務所だった。でその8月12日と夏ですね、要するにみんながここにあの海水浴客が来るような僕は景勝地だったわけです。やぶが花というね、ここにゴロゴロ岩というのがその角の道の曲がり角のところにゴロゴロ岩というのがあってね、潮の満ち引きにで岩がこう揺れてゴロゴロ音がするというそういう岩があったりですね、まあ、ここはやぶが花という。でその母はその父が仕事でこちらに来るので私も乗していってって来たわけですね。ね、そして、まあ、当時玉島に1台しかなかったという乗用車に乗ってた祖父がですね、その娘次女を連れてここに来たわけです。そしてあの祖父はそこで多分仕事をしてたと思うんですが、母は裏から聞こえてくる大払いの声に惹かれてですね、でそのすぐ隣ですから裏言うてももう大言うたら今でも聞こえるぐらいですね、この焼き鳥屋さんのあるところでしょ、その杉野さんのすぐうちの隣ですよね。そこに、まあ、来てたわけですが、裏から大払いの声が聞こえるので誰が何を拝んでんだろうと思って母は行くわけですね。それがこれなんです。だから父が伝えてたこととちょうど合うんですね。これがですね、その本当にその昭和9年の8月の11日に先ほども申しましたように適当なる配偶者お授け願いとこう2行で書いてるこの神様にお届けしたことが翌日のですね、翌日すぐに初めてですね、そんな呼んだわけでもないのにその玉島のお嬢さんが来るわけですよね。でそのお嬢さんは近くに玉島教会があって、玉島教会の先生が老老とお祓いの言葉をあげるのをですね憧れてたそうです。お参りするわけじゃないんだけど外から聞こえるのがね、それで あれここでも拝んでる人がおるわ思って訪ねていったらしいですね。それでその挨拶代わりに多分言うたんでしょうね、新人お引き寄せ御礼。まあ私はこの多分これをね、この新人お引き寄せ御礼というのは私はあの近くの教会の先生が拝みょんの学校をねあの好きで、あの今日の先生あなたが拝んでるからちょっと見たんです来たんですというふうなことを言ったんだろうと思うんですね。で将来よろしくお願いと、これはどういうふうなことなのか分かりませんけども、まあ自分自身が多分ですね今後のこと、まあ多分心の内で、はっきりとしてなかったかも分からんけども、まあ病院をいただきたいという思いもあったんでしょうね。もう2行で書いてるわけですね。本当にあの私はこれどういうことなんだろうかと、このご記念帳というのは言うまでもないことですけど、書き直したり改ざんしたりするようなものではありません。神様へのお届けですから、ありのままにあったことをその日その日に書いてるんですね。そういうことが起きてきてですね、そしてこの後にずっとさっきも見てたんですが、その古工事にですね婿養子に来た人がちょっと精神障害のある方がもう裸でうわー言って走り回るようなことがね、それも詳しく書いたの、親が来てお母さんやその要するに娘の両親がですねここにお参りに来るわけで、父の伝えによるとそのご新米をいただいて釜に入れて炊いて食べさせたらそのね婿さんが釜一杯食べてそれからコロッと治ったって、治ったっていうか元に戻ったわけですね。それもこの中に出てくるんですね。それでね、この、 昭和11年の12月、一番最後の方、後ろの方ですね、今年もあの藪に生神様が来られたという噂が立ったとか言いますね。そりゃそうですわね、分かりやすいですから、昨日までわーって裸で走り回っとった人が、なんか普通になったでいう、ね、実際この方の子供ができてるわけですよ。でその子供さんの子孫も今おられるんですが、まあ、それは誰とは言いませんけどね、まあ、そういうふうなことがこうどう説明もできない、本当にもう神様の働きとしか言えないようなことがこの昭和8年9年とですね起きて、そして昭和10年に、あの結婚式を挙げてるわけですね。あこの年の、この後ちょっと緊張を忘れましたが、ちゃんと結納をしてですね、向こうの佐藤家の両親と話をして、そして結婚ということになるんですね。で、家を建てましょうというのも、その母の実家の方からですね、その借家分割よりも家を建てたらいいんじゃないかということで、まあ、前吉さんの土地を借りてですね、まあ、小さい家ですけど、2階建ての家をこの、病院におられた森谷棟梁さんに頼んで建てたというのが書いてあります。でそういうような、まあ、これまた、しばらくおくろのね、その30年歳までにもうちょっときちっと丁寧に読ませてもらおうと思ってるんですよ。そのことを話そうかなと思ってるんですよね。今日ちょっと皆さんに練習じゃないですけど、小出しじゃないですけど、ちょっとお話をさせてもらいました。そういうことで母がここに来るようになったということですね。から何事もですね、皆さんもそうなんですよ。神様のお計らいの中で物事が進んでいっておるわけですね。その神様のお計らいというものをね、送り合わせというものをしっかりいただいていかないと互い違いになってくる。自分の顔を出して、自分はこうしたいんだ、ああしたいんだ、私はこうせないけんのだというのを私や自分が出ると、とですね、神様のお働きが受けられなくなるんですね。そこが問題ですね。そういうことで、まあ、このご記念帳はもう今見てもですね、1日に1人か2人来られる、あるいは日全然来られない日もあったみたい、日が飛んでるんですね。今はあの毎日あの、まあ、皆さんがお参り来られますから、毎日ご記念帳は必ず、ね、多い日と少ない日はありますけどね、ずっとそのこの時からですね、今日まで欠かさずご記念帳が残っておりまして、今2階の部屋にちゃんと保存させていただいております、ね。まあ、そういうことでね、この豊島教会の始まりと、そして母がこのここにご縁をいただいたということがですね、ここから始まっているということがよくわかるわけであります。まあ、皆さん朝のね、貴重な時間をちょっと使わせていただきまして、まあ、母がなぜここに来たかということをですね、改めて確認をさせていただいた次第でございます。はい、今日も読みます。